15歳若く見える姿勢作りと正しい歩き方講座というそうですけどもですね、15歳ってすごい年齢なんだけど、3歳とか5歳とかすぐ分かるけど、15歳ですって、ね、すごいなと思いますね。うちにも姿勢がピャンとした人がおりますけどですね、その歩き方をね、背筋をちょっと伸ばしてらっしゃると、ああ、若いなと思いますよね。15歳若く見える姿勢作りと正しいやり方、思わず見ましたよ、そのテレビを実際にこう実演していらっしゃる。私もかなりテレビの前でこんな感じでしょうかアホやなとか思いながらですね、もう誰も見てませんからやってたんですけどもね、それをこうワーキングで朝の時に生かそうと思って、そしてついでに次の、オープンチャッチのここで話をしようと思って、全然話がまとまらなくてですね、本当に混乱したわけですけども許していただきたいと思いますが、この方がですね、正しいウォーキングということを教えていますが、体の歪みと姿勢をチェックして正して、そして楽な歩き方を教えることなんだと言っています。皆さん靴取るときに靴脱ぐでしょ、そしたらかかとがこう満面じゃなくて極端にこう私なんかその外が減ってる、前が減ってたんだからね、あれ歩き方ですよね。で私は普通に歩いてると思いますけども、必ずどこか歪んでる、癖がある、傾いてる、ね、それが普通だそうですよ。みんな癖持ってる、まっすぐほら正しくまっすぐ歩いてるでしょって言ってもやっぱ癖があるんですね、黙っているんですね。砂漠を横断するときに、その人の体力でまっすぐ行けば砂漠を突き切ることができるんですけど、歩行を定めて歩き出すときに必ずですね、その人は突き果てて砂漠で倒れちゃうっていうんですね。なぜかというと、もう絶対曲がるから、そして突き進めないんですね。なぜかというと、右と左の足のどうも長さが違うみたいですね。それが人間であります。必ず癖が、特徴がなかなかこう正しい歩みができない、体の歪みが姿勢がどうしても出てくるということですね。放っておけばですね、私たちが体だけじゃなくて、そうなんですね、私たちの心もどうしても歪んでしまうということを思わされますね。本の折り目一旦つけますと、なかなか伸ばしても元に戻りません。針金の断線と思いますけども、正してもまっすぐしても一旦折り目がつき、傷がつくと、どうしてもそこから曲がってしまう、歪んでしまう、折れてしまう。人間の心もそうではないかと思います。人間の心に癖、折り目がついてしまっていることがないかということを思いますね。大抵の人はあるんですね。いつでもそこから私たちは落ち込みます。いつもその部分で否定的になります。そこから誘惑を受けて悪に傾き、罪を犯すこともあります。弱さや傷というものが心深いところに癒されることのないまま残っているという、正されることがないまま歪んだまま残っているということが私たちにはあると考えた方がいいわけですね。そして聖書は、すべての人に、ここの深いところに罪という折り目がある、傷がある、外側からいろんな問題、課題が、あるいは誘惑が来ますけども、いつもそこで、その部分で私たちはこうし、またそこで失敗してしまう、そこでがっかりしてしまう、そこで問題をこじらせてしまうということが実はあるんじゃないかと思うんですね。ロマ人の手紙の7章というところを開いていただきたい、開ける方開いていただきたいと思うんですね。ロマ人の手紙の第7章、公約で242ページ第7章の11節から あ、ごめんなさい、18節、ごめんなさい、18節から見たいと思うんですが、一人の子供が薬局にやってまいりまして、おじちゃん、僕の心がきれいな心になるお薬をくださいと注文した。薬剤師のおじさんがしばらく子供の真顔をこうつくづく眺めておりながら、坊や、そんな薬があったらおじさんが欲しいなと言ったそうですね。ローマ書の手紙、ローマへの手紙7章、ローマへの手紙書いたのはパウロという人ですよね。パウロは当時の本当に秀才エリートでありました。タルソという、シュワジのタルソというところの出身の方なんですが、当時タルソとエリプト、エルサレムに学問の、まあ、大学があった。彼は裕福な商人の子供として生まれて、その学問を学びます。当時のあらゆる学問を教え込まれ、そして自分が将来は何できるか、ユダヤ教の教師になる、ハリサガの学徒として、彼は神様のものとして生きる、神に仕えて生きるという、そういう熱心なですね、このパリサイの若い学徒、エリートだったんですね。で、彼はタルソからエルサレム、ガマリエルという、それ、ケルナ、ナビ、有名なこの先生のもとに門下生と入ります。そこで彼は留学して習う。そして若くして頭角を現すわけですね。非常に熱心で真面目で、そして本当に熱烈なパリサイのモーセの一本に忠実に生きていく。何としても神様の前に義とされていくというね、その生き方を自分も律して、この本当にストイックな生き方、追い詰めてですね、本当に頑張って頑張って頑張ってですね、そして完璧に成し遂げていくという、まあ、そういうすっごく真面目な人、熱心な人、行動家だった。この人がですね、しかしながら神様を覚えて神様の前に清い正しい人間になりたいと思って熱心に熱心に頑張って頑張ってやるわけですけども、その行き着くところがこのロマ書の7章に、独白するようのような形として告白するようにです、ね、出てくるんですね。18節からロマ書の7章の18節から、私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。頭で知っているんじゃないですよ、体験的に知っている。何遍も何遍も読むんですけども、どうにもならない罪深さっていうのがそこに現れるということですね。これ払拭できない。私の肉の上に肉体、この肉体を持った人間のこと、善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようという意志が自分にあるか、もう熱心に熱烈に求めてあるわけですね。何としても善を行い、立法にかない、神の前に認められる、神に到達する、そういう人間だ。善を強くする意志は自分にあるが、それをする力がない、力がない。すなわち私は、私の欲してる善はしないで、欲しない悪はこれを行っている。先ほどの子供の話じゃないですけど、真面目な子供なんですね。本当に善悪というものが、大体子供が幼児期にこう成長していく中で、その善悪のけじめがつく時期があるそうですね。これはしちゃいけないこと、これは良いこと、悪いこと、まあ、その時期にきちんと善悪のけじめをつけを教えてあげるということが大切なことなんですけども、それが分かる時期があるんですね。また教えなくても本能的にぼんやりしてますけども、善悪が何であるかということが大体分かってくる時期だ。子供だって皆さん分かってますよ。僕の心の中に良い心と悪い心、そして何かの時にこの僕の二人の心が戦うんだ、喧嘩するんだ、どっちが勝つのって言ったら、ワインが勝つんだってこれは大人だって同じですよね。パウロがそれ言ってます。つまり私の欲してる善はしない、欲してない悪がこれを行っている。どんなに願い、どんなに努力し、どんなに自分を磨き頑張る、この肉体を打ち叩いてですね、 善に服従させようとしてもですね、ああ私はもう善なるものが宿っていない、悪に傾いてしまうんですね。そういう歪みがあるんだ、そのことを嘆いているんですね。20節、もし欲してないことをするとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。ここに初めて罪という言葉が出てくる。悪じゃないんです。悪を行わせる罪が宿っているということですね。ここから出てくる。